ヨーロッパサッカーシーズンも終わり、最近はシリーズ化された映画を見るのが楽しみになっています。例えばミッションインポッシブル、トム・クルーズのかっこよさを引き立てている音楽がまた活かしています。アルゼンチン出身のジャズピアニストラロ・シフリンをご存知でしょうか。このミッションインポッシブルの元となったアメリカのテレビドラマスパイ大作戦のテーマをはじめ、燃えよドラゴン、ダーティーハリーなどの作曲者です。好奇心から広がる無駄知識の旅、楽しいですよ。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は小沢一郎さんとお送りします。小沢一郎さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いい色に日焼けしてらっしゃいますね。
まだまだですね。
まだまだ。
これから本番ですから。
バレンシア時代もそんなに日焼けしてました。
バレンシア時代も日焼けしてましたね。はい、うん。日焼け止め塗ってなかったし。
あの頃はそんなね、ラッシュガードとかもないし。
スペインって意外に日焼け止め売ってなくて、僕奥さんに怒られたことあるんですけど、奥さんと一緒に行った時に日焼け止めだと思って買ったら3オーリーだったっていう。
日本ってちょっと違いますよね。
全然違うよねっていう。
そうですよね。こんがりと焼けるやつですよね。そ
う
そ
う、あんた焼けてどうすんのって怒られましたからね。
ああ、そうなんだ、うん。まあ日差し半端なく強いですからね。
強いですよ。痛いですからね。
ね、そうですね。まあ今日は、そんなこうバレンシアの日差しが強くなる前に終わった、ついこの間終わったラリーガ、
はい、
今シーズンの雑感ということでお伺いしたいんですけども、
はい、
小沢さん一番心に一番残っていることはまず何ですか。
まあ、今シーズン、まあ、昨シーズンになっちゃうのかな、
はい、
まあ、マドリーがあれだけ独走して優勝したっていうところは予想してなかったので、まあ、後半戦はね、こう、まあ、優勝するかなと思いましたけども、はい、シーズン前の予想からすると、まあ、アトレティコの連覇あるかなとか、まあ、バルサもメッシ抜けたんで厳しそうだけど、まあ、もうちょっと、まあ、クーマン監督も行こうきとは言ってたけど、さすがに3強で優勝争いするかなっていうところはありましたんで、まあ、2強がちょっと、ね、こう、まあ、弱体とかまでは言わないですけども、難しいシーズンだったなっていう意味です、まあ、感じますかね。
レアルマドリーで、この選手が一番活躍したなとか、ブレイクしたなとか、小沢さんの心に残った、プレイはいますか。
まあ、マドリーでいうとやっぱりベンゼマがまず出てきますよね。ベンゼマのシーズンになったなと、ラリーガの完全にアイコンになりましたし、はい、まあ、そこにビニシウスが、ね、こう割って入ってきて、ね、最後チャンピオンズリーグ決勝の前日にベンゼマとビニシウスが、ね、こう肩組んで、
ね、
ベンゼマ親分みたいな感じで、あの2人のツーショットがあんな様になるかっていうね、シーズンになりましたし、まあ、あとやっぱりクルトワが、まあ、見事な、ね、こうベンゼマがいなかったら間違いなくこうシーズンの MVP であり、まあ、バロンドール取ってもおかしくないかなっていうぐらいの活躍でしたし、はい、まあ、一人一人マドリーの選手たち見ていくと、まあ、モドリッチもそうですし、まあ、みんなやっぱりいいシーズン、マドリーに関してはだったんじゃないかなと思いますね。
アンチェルッティ監督の評価はどうですか。
やっぱりこういうチームを持たせて、ね、不協和音を作らずにシーズン通してマネジメントしていくところのうまさは感じましたし、
確かに
やっぱりビッグクラブを率いて、ビッグクラブなりの難しさって絶対あると思うんですけど、やっぱりアンチェロッティ監督だから選手たち不満を持たずについてきたっていうところもあると思いますし、まあ、ジダン監督時代だとちょっと戦術的に足りないよねとか、今の現代フットボールの最先端ではないよねみたいな話はしてたと思うんですけど、
はい、
そこもきちんと埋められる。だからもうね、60過ぎてこうベテランの名称にはなってますけど、やっぱりきちんと現代フットボールにキャッチアップして、まあ、勉強もしてるし向上心もあるだろうしっていうところ でなおかつやっぱりもうベテランの優勝した後のね、こう葉巻が姿がそうでしたけども、やっぱりお茶目にああいう若い選手たち、自分の子供と同じぐらいの選手たちを、まあ、横並びで俺のアミーゴだって言えるぐらいになんか選ぶらないというところも含めて、なんかこう理想的なお父さんであり指揮官だったんじゃないかなと思いますね。
今シーズンのレアルマドリー、マドリディスモという言葉にこう代表される部分、それからアンチェロッティ監督に代表される部分というので、僕が興味深いのは、例えばラリーガーにせよプレミアリーグにせよ、こう世界のトップレベルの監督がこんな戦術を使っているとか、でこの戦い方をどうやって言語化して紐解いていきましょうかということを、ここ数シーズンって世界も日本もずっと雑誌もメディアもやっていたと思うんですよ、
はい、
ところが それを台無しにしたのが今シーズンのレアルマドリードとアンチェロッティ監督ではないのかなと思うんですけど、
はいはい、まさにおっしゃる通りなので台無しにしたからこそ僕は価値あると思ってますよ。だからもう簡単に再現性がないので他が真似できない
そうです、ね、
のでだからこそこの、まあ、ラリーガの優勝とチャンピオンズリーグのドブレーっていうの価値は大きいなと。で、まあ、みんながみんなこう言語化されてロジカルにロジックにみたいなところで、うん、誰がねこう来ても同じようなチームサッカーができるみたいなところでここ数年歩んできましたけども、うん、まあそうじゃないよねって。やっぱフットボールってそんな簡単なもんでもないし、やっぱり人間がやるしチーム生き物だし複雑なもので、うん、でもシンプルなものだしっていう、なんかこう一言で言い表せないものがマドリースもそうですし、うん、今シーズンのマドリーもそうかなっていう意味では、まあメディアの人間としてはダメなんですけども、まあ非常にそういう意味での価値あるんじゃないかなと思ってます。
こう多様性をね、うん、改めてこう教えてくれたシーズンだったと思いますし、でこのマドリディスモというこう不思議な現象というか、こう起こっていくようなこのなんか事象といいましょうかね。これってつまり、湖とか池に石を投げて波紋が広がっていく状況なのか、それとも川が流れていくものの中にたまたまそこが石がポンと入っていて、こう魚に当たったみたいな価値があって取れたみたいなものなのか、つまり継続性ということに関しては来シーズンに向けて小澤さんどう予想しますか？
継続性は僕はあると思いますけどね、はい、でやっぱり脈々と受け継がれてるマドリースモっていうのは、うん、まあなかなか言葉に言い表せなくてもあると思いますし、
はい、
まあ、新しく来た選手たちでもそれを体現するマドリーらしい選手の振る舞いをしますし、うん、まあ、それはスペイン人のみならずやっぱり外国人選手でもマドリーに来たからにはっていうね、まあ、マルセロの対談のこう姿がそれを象徴してたと思うんですけど、やっぱりブラジル人で若くしてきて、でも最終的に歴代ナンバーワンの、ね、24本のタイトル取って出ていくときには本当にマドリーらしい選手ですし ね、
そうですね、
うん、なんかそういうところも含めて継続性あるし、でもなんか不思議とこうなんか石を投げたら波紋がどんどん広がっていくような不思議な現象でもあるしっていう意味では、まあ一つかみにできないんですけど、まあそういうところのマドリーらしさはマドリズモっていう言葉で象徴されるように、まあ唯一無二なものじゃないかなと思いますね。
なるほどね、うん、セルヒオ・ラモスがいなくなった時よりも僕はマルセロの対談のセレモニーっていうか記者会見でとても感傷的になって聞いてしまったんですね、うん、それは彼が話していることがとても印象的で、18歳で来た時に何もかも知っていると思ったけど僕は何も知らなかったんだって言って、うん、最後にこういろんな人たちがクラブの中で働いていて彼らが僕らを助けてくれていたということがありがたかったし、うん、で自分も選手として今シーズン出られなくてアンチェロッティを呪ったりしたけども、でも次の日は抱き合ってたりとか、まあそういうシーズンを迎えて、で、自分もこう支える側の一人になれてチームを去っていくことができるっていうのが嬉しいっていうコメントって素晴らしいですよね、うん、
素晴らしいですね、まあ、素晴らしいですし、プラスは僕はやっぱ近年のマドリーってレジェンドたちがどちらかというと、うん、こう表舞台ではなくてちょっと裏舞台的に裏の出口から出ていったようなやっぱり選手たちが多かったので、やっぱりこういう綺麗なこう美しいストーリーで送り出してあげるっていうのはなかなかこれまでなかったですから、まあそういう結末も含めて良かったなと思って見てましたけど ね、
ねえ、だって最近はねこう寂しい、例えばバルサの話に移りますけど、メッシだって裏口から出てっちゃったみたいな寂しさって絶対バルセロニスタはあるし、
いやそうですね、だってコロナでカンプノーの前のねカンプノーで送り出してあげれなかったわけですから、
バルサ来季どうですかね。
バルサは復活するんじゃないですか、まあ、今資金繰りもなんとかうまくやってラリーガもそこを認めてある程度、まあ、その代わり相当な、ね、自分たちの資産であったりとか、うん、今後のテレビ放映権料何十年分って売るので、はい、CVC もともと反対してたの君たちじゃんっていうぐらいに、ね、ツッコミどころ満載なんだけど、はい、でもまあ背に腹変えられないんで、うん、まあ、それでお金を作って、まあ、強化費作ってとにかくチャビ監督がタイトル争いができるようなチームを作ってくれると思うので、うん、まあ、そこは、うん、この夏、まあ、 出る選手もいるとは思いますけども、まあ、その分入ってくるでしょうから、まあ、コンペティティブなチームにはなるので、うん、まあ、昨シーズンのように移行期なので若手選手で我慢の1年ねっていうことにはもうならないと思いますね。
なるほどね、うん、じゃあ、少なくとも移籍に関してはまだ分からないけれども、うん、お金作りに関しては着々と進んでいると思っていいんでしょうか。
そうですね、まあ、そのお金の作り方も、まあ、個人的にはそこまでして作らなくていいのかなと思ってますけど、うんうん、でもそうは言っても2年連続こう失望のシーズンを送るわけにはいかないですし、うんうん、まあ、ラポルタ会長も会長になったからにはもうバルトメウ前会長の責任だみたいなことばっかりは言えない状況ですから ね、まあ、彼の責任の下でしっかりと、まあ、編成をして、うん、来シーズンはタイトルを狙えるチームを作るとは思いますし、まあ、チャンピオンズリーグにいきなりは難しいと思いますけど、少なくともラリーガで、まあ、マドリーとしっかり戦う、うん、マトレシコと並んで3強でやっぱりラリーガ引っ張っていくっていうシーズンにはなると思いますね。
なるほど。あのジョルディ・アルバが、まあ、こう代表戦での記者会見でバラエルの人生は今バルスは無理かもしれないからこう自分たちの中から何か出していかなきゃいけないみたいなことを発言していて、うん、これって何かガス抜きの話なのか個人としての感想なのかチームとしての戦略としてメディアを利用して話しているのかっていうのが僕は分からないんだけど、うん、小澤さんどんなふうに捉えました、
まあ、やっぱり今あれだけクラブとしてレバンドフスキー取ろうとかいろんな選手取ろうとしてる中で、でも実情はカピタンたち4人にもう1回言及してねってクラブ側はしかもそれをメディアを使って言ってきてるわけですから、やっぱり心痛んでると思いますよ選手たちは。直接クラブからの説明なし
に
メディアではね、こうなんかそういう外から取ってくる大物選手ばっかりの話とか資金の話ばっかりしてるけど、現実は僕たちの給料またさらに引き下げなきゃいけないんかいって、やっぱりね、腹渡にえくり返ってると思いますし怒ってると思いますから、うん、ええ、まあ、そういう意味ではバラ色ではないよねというところは釘を刺す意味で言ってるんじゃないですか。
なるほどね、うん、まあ、ここちょっと意地悪な目線で一つ言うと、さて上手にいろんなことで立ち回れるピケは大丈夫なのかなとか僕は思ってるんだけど
ピケは大丈夫ですよ。もう世界一メンタル強いと僕思ってますからサッカー選手で言うと
確かに、ね、
ロナウドかピケぐらい強いですから。
いや、なんかセルヒオラウスもそこに、なんか表舞台に来シーズンは帰ってきてほしいなと思いますけどね
そうですね、う
ん、ね、あとシメオネ主義という言葉もあって、うん、昨シーズンは途中まで復活かなんて思ってたんですけど、今ちょっとこうページが後ろの方になってしまっているような状況だと思うんですけど、うん、
はい、
うん、アトレティコどうですかね。
そうですね、まあ、昨シーズン開幕前みたいな連覇狙えるぞとかやっぱり優勝候補筆頭みたいな開幕にはならないと思いますね、はい、まあ、それぐらいこの夏もまあ、大物取るっていうよりも現状兼有勢力はやっぱり相当選手層厚いですし、まあ、逆にルイス・サレスが出ていった分誰をフォワード取ろうかっていうところなんですけど、やっぱりそんなにやっぱり予算的にも補強費ないですから、はい、大物はそんなに取ってこれない、うん、っていうことを考えても逆にね、うん、カマラを、うん、ビラに取られちゃったりしてますし、そうですね、うん、まあ、難しいプラマイで言うともしかしたらマイナスなスタートにはなるかもしれないですけど、うん、まあ、それでも十分やっぱり、うん、タイトル争えるぐらいのチーム力はありますから、はい、まあ、シミオネ監督の手腕が本当に問われるシーズンになるとは思いますね。
なるほどね、うん、セビージャどうですか。
セビージャもまあ基本的に不協和音ロペテイ監督の周りがあるんですけどそれが落ち着いて、で、まあ、おそらく組んでも、まあ、売らなければいけないでしょうから、うん、まあ、ジェイオ・カルロス・クンデがいなくなって誰を取ってくるのかなと、まあ、そこはモンチの腕の見せ所ですし、まあ、多分フランスコネクションからまたね、こうリーグワンから優秀なディフェンダー取ってくると思いますけど、
はい、
まあ、そこで埋め合わせしてどれだけフィットするかっていうところですけど、うん、優勝争い加わってセビージャも含めてラリーが4強ですねっていうところまではまだいかないかなっていうぐらいに、現状やっぱりレギュラーセンターバック2人がね、こう売らなければいけないっていうのは結構苦しいですよ。ラリーガの4位の、しかも3年連続4位の CL もだいぶ安定して出れるようになってきたクラブですら、やっぱりそういう現状ですから、まあ、なかなかヨーロッパでの勢力図で見た時には、ね、トップ50に入って御の字かなっていうぐらいのクラブの規模ですよね。
はい、まあ、あのコロナ禍、まあ、完全に立ち直ってもいないという状況の中で2年ないし3年、まあ、足掛け3年というところのこう負債であったりとか収入源というところが現在どのクラブにも重くのしかかっていると思うんですが、うん、それでも大きく動くことを来シーズンは要求されるというシーズンの中で、こうなってくるとやっぱりカンテラーノというところが大事な要素になってくると思うんですが、うん、今期から来期なんか生きのいい若手を持ってそうなチームってどこかありますか。
まあ、もともとやっぱりバスクのチームはねカンテラ優秀ですし、で、まあ、それ以外でも基本的にはカンテラプリメーラのクラブはどこも優秀ですから、 まあこういう不況とかコロナ禍のダメージがまだ長引くであろうシーズンでもまあ競争力は維持できると思いますから、
そうですね、
まあ、あとはやっぱりシーズン終わっていろんな選手の出入りとか対談ありますけども、基本的にやっぱりベテラン選手が対談していって契約満了で出ていって若手選手を使っていこうってどのクラブもやってもなってますから、
はい、
まあそういう意味ではカンテラプラス若手選手がこれからセグンダから引き抜かれるとか、うん、で思い切ってトップで使われるとかっていうのが事例は間違いなく多いでしょうから、ええ、まあ、逆にそれがラリーガの魅力ですから、うん、なんか変にお金を持ってどのクラブも外から大物取るぞってなってない方がこう地に足ついていいチーム作りができるチームが多いのかなと思いますしね。
そう思います、うん、はい、で特に例えば、ガビだ、うん、ペドリだっていう選手が出てくると、少し前の時代だったら他にもいるんじゃないかということで、こう目の色変えて青互いっていうことが起こった時代があったと思うんですけど、今それないと思うんですよね、
はい、
うん、その代わりこう、ユースから上がってくる選手っていうのは素晴らしい選手が多くて、特にこうコロナ禍の時にじゃあ困ったからユースって言ったって一長一短にはいかないので、
はい、すぐにはね、
ずっと育ててきていたから16歳17歳の段階で今ここまでやれますよって選手を持っているところを、継続は力なりじゃないんだけど、こういう部分っていうのがこれからのサッカーシーンで重要なんだなってことをなんか改めて感じたコロナ禍明けって気がしませんか。
そうですね、でプラスもそのプレミアと並んでヨーロッパの5大リーグの中でもトップのリーグになる、世界最高のリーグになるんだっていうラリーガの、まあ、ここ数年の戦略はやっぱり見直しをもう強いられていて、ラリーガも自分たちのブランディング立ち位置はもう分かってると思うので、公営権も同じようにプレミアみたいに右肩上がりで売れないっていうのも理解してると思うので、逆にそういうこうセカンドポジション取ってるリーグだからこその強みってあるじゃないですか。それが選手を育てて売るっていう、ある意味ポルトガルリーグみたいな形だと思いますし、ダルウィン・ニュネスがあれだけのね高値でリバプールに売って、実はアルメリアにいたからアルメリアにもがっぽりとお金入ってきますよとか、そういうしたたかなクラブがやっぱりラリーガには多いので、まあそういうことでそういうセカンドポジションにしっかり取ってればいいんじゃないかなと個人的に思ってますけどね。
なるほどね、うん、まあ、あの総じて、ヨーロッパのタイトルも取ったし、
うん、
で、チャンピオンズリーグのビジャレアルのこう頑張りがあったりとか、
うん、
あるいはバルサも苦労したけどチャビになって少し明かりが見えてきたとか、うん、こう振り返ってみると楽しいこともたくさんあったシーズンでしたね。
そうです、そうです、悪いことばっかりじゃなくて、やっぱり苦しい中もがき苦しんで、でも毎週しっかりと戦ってるんで、やっぱり力強さは出てきますし、ね、ビジャレアルなんかで言っても来シーズンは B チームがセグンダですから、
そうですね、
はい、もうプロのカテゴリーの2部に位置するわけなので、やっぱりそこにやっぱり会長が行って、うん、チャンピオンズリーグの準決勝とか以上に熱心に応援している姿を見てると、
はい、
やっぱ本気でやっぱり選手を育成しようと思ってるんだなってやっぱり感じますし、
うん、
そういう本気度は、まあ、チャビ監督になってからのバルサもそうですしね、
はい、
で実際に、ね、ガビが出たブレイクしたシーズンですけど、
う
ん、来シーズンはパブロ・トーレも来るんで、
おー、そうですね、
ラシンのねまだ18歳の新星が多分どっかのタイミングでデビューして、うん、世界に誰、はい、パブロ・トーレっていうようなな
るなきっと、
うん、シーンが出てくると思うので、
はい、
やっぱりそういう10代がどんどん出てきて、でスペイン代表でも定着してみたいなところでいうと好循環に入ってるんじゃないかなと思いますよ。
なるほどね。最後に聞きます、あのバレンシア、
はい、
熱烈歓迎というか熱い男が監督になりました、はいはい、小澤さんどんなことを期待しますか。
まあ、そのガッツーゾ監督自身には何の非もないんですけど、うん、やっぱり迎え入れられ方、ボルダース監督の切り方があまりにもひどかったので、
はい、
やっぱりそこに対しての反発であったりとか、うん、ね、こうボルダラス監督にみんなファンの心理的にはついていってしまうので、ガッツーゾなんかって今受け入れられてるんですけど、
はい、
まあ、問題はやっぱりオーナーの部分、フロントの部分なので、うん、まあ、純粋にシーズンが始まってガッツーゾ監督がやっぱりいいチームを作ってくれればファンはついていくと思いますから、うん、まあ、そういうシーズンにしてもらいたいなと。で、まあ、でも、ね、問題の諸悪の根源はオーナーにあるので、まあ、そこを解決しない限りは監督がまあ数年サイクルでコロコロ変わって、
うん、
どれだけ結果出しても、ね、フロントとうまくいかなくて自分の思うようなチーム作れなくて監督をやっぱり辞めたって、うんうんうん、まあ、ガッツーゾ監督はそうならなければいいなと、まあ、今までねうまくやってきてるとは思うので、まあ、ピッチ外で特にねそういうマネジメントフロントとの付き合いっていうところはやってほしいなと、うん、まあ、本当に自分の思った通りには思惑通りにはいかないクラブなので、
はい、
難しさありますけど、まあ、引き受けて くれたからには応援したいなとは今思ってます。
タフな監督だと思いますよ。
うん、ですよね。
ミランでやれてた人だし、はい、結局ピオーリにバトンを渡すことにはなってしまったけれども、ガトゥーズ監督でもやれたんじゃないか。つまり、うん、マレーシアの会長がどういう会長かということをガットゥーズが知らないわけはないので、
そうですね、
知っていてくるということは多分賞賛があるだろうなというふうに僕は期待してますけどね、
はい、うん、まあ、そういう目線で見たいと思います僕も。
ですよね、
はい、
ね、今シーズンから来シーズンに向けて、まあ、ラリーがまたね楽しみなことがたくさんありそうで、はい、まずはしかしゆっくり休んでほしいですけどね、
選手たちね、まあ、この夏はワールドカップがね11月開催なので、はい、まあ、1ヶ月みんな休めると思いますから休んでもらって、はい、まあ、少し早い開幕になりますけど、また8月の第2週目から元気な姿見たいですね。
そうですね、
はい、
はい、今日は小澤一郎さんとお送りしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。